アンニョンカズアセオ、私はラジオ渡ラジ、こんばんはカズアセです。今回もかなる映画事変トンデンラジオ底辺のザレ事2からミスターコウキさんとドモンキュー太郎さんにお越しいただきまして、何について語ってみたかというと、スーパー格闘タイガーロマン漫画のバキシリーズについて語ってみたということでですね、やっております。グラップラーバキ、アルファベットのバキ、ハンマバキ、バキ道と、続くですね、このタイガ親子2世代にわたる、2世代ぐらいじゃタイガとは言わないんでしょうか、この長い、格闘漫画についてですね、話が、盛り上がりすぎまして、1時間超えましたのでですね、あの前後編に分けた、回の前編になります。ではですね、3人のあふれるバキ愛の話をどうぞ。アニオカザセオ、私はラジオ渡ラジ、こんばんはカザセです。今回もですね、かなり映画事変のドモンキュー太郎さんと、ミスターコキさんにおいでいただいております。北の最終兵器。で今回はですね、あのこの3人の趣味があったっていうことでですね、バキシリーズについて語ってみようということで、
アニメ化するんだよね。
あ、そう
まだバキ
どこまでやるんですか。
あ、今回はどう、楽しみです、またアニメ化
ということで、まあ基本的なこう進め方としてですね、あのベストバウトですよね。あのどの、誰と誰の対戦が良かったのかをベスト3を、順に言っていこうかなというところでですね、あのじゃあ私から言ってきます。
はい、
じゃあまず私なんですけども、最初のグラップラーバキより、地下闘技場の、最大トーナメント編から、これのですね準決勝、渋川豪樹対ジャックハンマーです。
あ、そっち、そっちか。
これはその、あの渋川豪樹は、ものすごいちっちゃいおじいちゃんなんですけど、合気の達人と、で一方ジャックはもうあのドーピングマシーンですよね。もう明日はいらないと、今日生きられればいい、もう強くなるためなら何でもするっていうので、もうドーピングしまくってて、戦い方も超どう思う。これで、まあ、渋川はこの前にドッポに接戦を制して上がってきたんですよね、あの空手のドッポで。一方ジャックはもうかなり余裕、全て余裕勝ちで上がってきて、でもう負けたやつらほとんどもうあれですね、再起不能状態、これ渋川殺されるんじゃねえかっていうようなところで始まるんですよね。そしたら意外と渋川が最初前線して、でもう渋川お得意のあのぐるぐる回しみたいな感じでどんどん地面に叩きつけて、でこれ意外とあっさり終わっちゃうのかって思ったら、こうジャックの得意の噛みつきでアキレス腱を根こそぎ持ってかれて、もう渋川立てなくなって、そっからの戦いですよね。あれはいい、すごいですか。
いや、
分かるとしか言えない。
分かるとしか言えない。
腕も噛まれてて、出血多量でこのままじゃ終わるかもしれないみたいな感じでした。でこうどうやジャックがどんなにパンチ叩き込んでも全部返されるんですよ。でどうやって終わるんだと思ったら、超スローモーションで渋川をこう反撃できないぐらいのスピードで打って、で倒すんでしょうか。どうやって
なるんですか。
相手を使えないような感じですよ、
ね、ドッポはさ逆にさ、ね、使わしちゃったもんね。
菩薩の拳を編み出して、ドッポはそこで五分の戦いにしたんですけど、
やっぱ これでしたっけ、あの、うん、このタイミングかっていうセリフ、
あれ好きなんですよ。最終的にジャックは、なんだ、合気すらもこう、習得しちゃうっていうか、ね、
いやでもジャックハンマーって分かりました、あれすぐ。
自分も全然分かんなかった、
ね、あれはすごい、トリックなん
だよ、あんな単純なトリック
なんだよ。あれはこの見せは逆にすごく、
まあ、ジャックは本当に か実は全部ジャックなんですけど俺、
いやでもね、いや自分も結構似たような選び方してるから、う
ん、じゃあ次はどちら行きますか。
あ、じゃあじゃあ僕
は3番、コウキさんの3位、はい、
ですね、ドイル VS しのぎ交渉、
はい、あ、そっちね、
はいはい、わかりました。
うん、
まず自分バキ読み始めたのって死刑囚シリーズからなんですよ。
あ、俺もそうです。
実はスペック対花山戦から読んだんですよね。で面白いって言ってハマってって、でそのちょっと前ぐらいに単行本を全部買って、面白かったからそのスペックと花山が買って、一番えげつないなって思ったのがこのドイル対しのぎ交渉。アストライダムもいて、
ありました、
ね、なんか見てるんですよね。
これはもはや、うん、格闘ではないみたいな。
これ、
はい、
あ、
ドイルはとにかく武器を体中に隠すんですよね。
なんでしょうね、ストライダムのセリフで、うん、これが男の戦いと呼べるのかっていうことを言って、自分それもう胸に突き刺さってるぐらい、すっごいひどい戦いするんですよ。うん、ドイルって武器を隠し持ってたり、もう手術で体の中に武器埋め込んだりしてるやつなんですね。
ミスターコウキさんは、うん、マジックだから、
そうなんです、うん、ただそんなマジシャンいないと思うんですけど、聞いたことないなと思うんですけど、でまあ手にね、刃物とか隠し持ってて、スイッチ入れればその刃物が飛び出してくるとか、うん、で何でしょう、
パンチすらスプリングでこう、そうそうそう、ノーモーションで打てる。
そうなんですよね。でしのぎ交渉はこの時圧倒的強さで押してたんですよ、ドイルに。
烈海王すら超えたっていう。
そうそうそう、交互してた。本当に超えてるかどうか分かんないけどあれは超えてないなと思うけど、ただそれでも素敵な笑みを浮かべて、ドイルはずっと待ってるじゃないですか。こう言ってしのぎ交渉行っても行かないと、うん、あそこの不気味さですよね、要は。で、一発、まあ、胸に仕込んである爆弾的なもの、あれ爆破させてっていう、もう考えられなかったその、バキの世界でそんなことまでやっちゃうのっていう、
そうですね、グラップラーから、自分もバキシリーズ、本当にアルファベットのバキから読み始めたから、こう最初のバキから読んでた人の方がどうなんですかね、衝撃あったんですかね、あれは。もう何でもありかよっていう感じで。
あ、僕はね、最初にはヤシャザルからだから、
あそっか、
よっ、それも学生時代で、ね、読んで、なんか、その前の過去があるっていう喜びはあったけど、多分一緒だと思うんです
よ。あ、そうですか。
いや、とにかく何でもありっていう、うん、この戦い方にちょっと衝撃受けたのが、これが一番強烈でしたね、自分の中では。そういう意味ではちょっと3位に選ばせてもらったんですけど、うん、
なるほど、
すごいな。すいません、なんか今ちょっと調べて。
じゃあドモキューさん、
はい、これ僕外伝でいいですか。
はい、
オロチドッコのこのバキ外伝、ケンケンバケンキ、これ何て言うんですか。
あ、賢人ですかね。
賢人だ、賢人、そう、賢人、大好きなの。
あ、そう、面白いですか。
うん、めちゃくちゃ、オロチドッコの若い頃の話で、うん、これにはハンマー雄一郎も出ます。
お
もう一番目はハンマー雄一郎との戦いなんですけど、僕が好きなのは、まあ、そのバキ、その賢人、その中でも最終話の話で、うん、目が見えない、あ、目が見えない、あの後半かな、最後ので、うん、目が見えない男との達人戦う、若い達人戦うバトルがあるんですけど、
いやちょっとポッドキャストでちょっと聞きました。
あれは本当見てほしいです、うん、目が見えない男と戦って勝てない、障害者に勝てない、健常者には勝てるけど、でじゃあ目見えるにしたらどうなるんだろう、うん、その
逆転の発想、
そう、あれはね、やっぱりそして最後目つくんですよね、指にして目飛び出るんですよ。ありがとうってお礼言われて、オロチドッコもよかったって。本当ね、賢人面白いですよ、これ。どの戦いも
昔のグラップラーが来て改めて読んでみるとやたら目が飛んでるんです
よ。
そう
そうだ、
うん、特にオーガが絡むとすぐ目飛びます。オーガとやったやつは大抵目が飛びます。
そうだ、
いや、まあね、ちょっと、ね、天まない線もあれひどかったですね。大河の扱いから、天ない
頭皮から持ってきて
あれひどいです。あれ生きてるのか微妙ですよね。あの肩を手刀で、この心臓あたりまでべっこりって
。いやー、あれはね、衝撃見てて、うん、
っていうか、あのトーナメント自体がもう決勝に行くやつ全く外れてきますよね。どんどん予想してたやつが、こいつ
あまりにちょっと、
まあ、自分はあの、いや、準決勝ぐらいでガキと勝美が当たるのかなと思ったけど、この前にもやられちゃったりとか、ジャッカンマンなんて意味分かんなかったから、あの、ね、全然論外だったんですけど、もうちょっと前にやられ
る、一応あれですよね、肩書きはなんかストリートファイターとか、なんかそんな感じなんですよね。ストリートファイター
になってて、うんうん、だから他の人が来るのかなって予想してんだけど、うん、どんどん外れてって、うん、天内だってね、
うん、あれね、すごい登場仕方ね、
うん、そう、カレリンだって、うん、あんだけすげえ登場仕方して、うん、あ、誰にも勝てない、アナコンダにだけ勝ったぐらいでで、あれで終わっちゃうじゃん、やっぱジャックに簡単にやられて、ね、
アナコンダに勝った時にびっくりしたんですよ、うん、
あれね、
あと、あれですよね、あのその前に出てきたハリトーノフみたいな名前のやつ、あのセルゲイなんとかサンダの、あいつを瞬殺したじゃないですか。あいつがあんなに強かった、あいつが敬礼して怯えてたじゃないですか、うん、どんだけすげえやつ来たんだと思って、うん、
それを全てもう次の段階で負けさせるっていうのがこのバキのすごいところですよね。そういうやつ他にもいっぱいいるんですけど、花田とか、
花田、あ、そうだ、この前のあのトンデンラジオで言ってたで、俺ちょっと思った、
あれ僕ね、間違えてました、
あれ、
う
ん、
そう、読み直しました、
読み直して、
花田をほふったのは鳥羽ですよね。
鳥羽だった、あれ、いや、花田結構出てきてますよね、読み直したらいる、
その後出てきてました、
結構いる、そうそう、意外にいるっていうのが
でもあれ意外と終わり方がいいんですよね。あの花田があの元部流呪術極めようかなみたいな感じで、なんか初期のグラップラー巻きって結構いい話で終わることが多くて、あのクレイジーマッドサイエンティストのしのぎくれはの話もちゃんと最後はいい終わり方する
してる、
なんか自分が人体実験でひどいことしてきた人たちが最後バキにやられて胃を破られて苦しんでるあのクレハに誰か輸血な AB 型おらんから言って、その人体実験された人が申し出るっていう、ね、意外とこう泣かせるエピソードは多いですよね、うん、最初の頃って。
そう、あの戦いでもバキがもうさっきから怒りから先制攻撃、あれ気持ちよかったんですよ、うん、漫画としてはもう、
あのあれですよね、あの人体実験されたやつらが、うん、あのどうしてほしいんだバキっつって、うん、えいおってあそこら辺がいいんですよ、
うん、それまで、
それまでドッポがなんかもう一回死んじゃって、うん、ちょっとこれから試合を控えてるバキがちょっとビビっちゃうんですよね。初めて多分この地下闘技場で精神がグラグラになって、うんうん、その死んだドッポを直接心臓マッサージで、うん、胃からグニューって直接心臓マッサージでドッポを生き返らせて、こんなのに勝てねえってなってた時にあの人体実験されたやつが AO で吹っ切れるっていう、
あの切り替わりいいっす
ね、 あそこは本当うまいなと思って、ドッポ対オーガの下りからあのバキ対クレハの流れに行く流れがすげえ、
うん、これは元分かりますね。
じゃあ、次カズハセの、2番目は、
はい、
ガーレン対
ジ
ャックです。
マジですか。
ガーレンはそのさっきあのコウキさんが言ったあのなんだ、アナコンダを倒して、アナコンダをあれですよ、あのレスリング技だけで倒したんです、
う
ん、
あ、そうそう。
で、すげえの来たって思って、そのガーレンをあの最初投げられまくるんですよね。あの投げられると直線に飛ぶんですよ。地面と直線に飛んで壁にぶつかって、あのさすがのジャックもこれやばいんじゃないかと思ったら、あの最終的になんかあれですよ。 心臓を止めるパンチみたいな感じで、
あ
心臓にこう抜き手でなんかあばらをこうなんかやって、そうそうそう、そのあばらが内臓に刺さるようにパンチを打つんですよ。で血をガーッと吐いて倒れるんですけど、あのあそこに至るまでの過程の2人の持ってき方もうまいなと思ったし、こう筋肉系じゃないですか2人とも。で、あ俺基本的に筋肉系が好きなんで、ビスケットオリバーとか、あの腕力が異常なやつが好きなんで、この2人の腕力系の頂上決戦的な感じがしたっていうのも良かったですね。でもそのガーレンがね後々ね、
うん、
いやあれがっかりしますよ、
がっかりしますよね、
う
ん、シコルス、
そのシコルスも弱いから
弱い
には、まあ、言うんだけど
大好きだよ、でもあの
軽く精神崩壊してますからね、ガーレン、あガーレン指食われちゃうんですよ、ジャックの戦いで。
どうだ思い出した、
うん、っていうかこのジャックの怖さ思いっきりあの、うん、表したのはこのガーレンですよね、はっきり言って、うん、あんだけ薬もあそこら辺でかなり意識していって、うん、そうですね、うん、で噛みつきも出してい
って、小僧が試合時間です、うん、ジャックさん時間ですっつって、ふ、うん、わって何か見てションベンチ見るっていう、
あそこら辺からこのジャックって、うん、見てる方すごい怖くなってきますよね、こいつやべえぞっていう、うん、そういうすごい効果あったな、うん、あれみたいな時に
って感じでした。
いいっすね、
筋肉だって静かジャンプ、
結構そういうあの強かったキャラが後年残念になるっていうのは確かにあります。
ありますね。
なるほど。じゃあコウキさんの2番目は、
僕はあのオロチカツミ対ピクル、
はい、おー、はいはいはい、
ちょっと新しいんですけど、あの自分あのちょっと恥ずかしくて言えないけど、はい、結構オロチカツミ好きなんですよ。
恥ずかしくないじゃないですか、
うん、あさっきもうオタクからの回収兵器って言われた時も恥ずかしかったですリーサルウェポン的
なので、あーなるほど、
きた本当、
うん、であのなんでしょうね、あいつの登場の仕方ってまず本当にリーサルウェポン的な登場の仕方で、うん、
ラガーマン引きずってました、
ね、そうそうそう、なんかエリートっぽいっていうか本当に何でもすぐできちゃう、実際に何でもすぐできて確かに強いんだけど、そのトーナメントとかも踏まえていくとちょっとどうだろうっていうのはだんだん
うつうつ、ね、ちょっと実践向きじゃないというか、う
ん、一気に見てる方って頂上からだんだんこう落ちてきて、うん、どこも上がるポイントなかったんですよ、それまで。
あの加藤に傾向してたのもあります
よね。あ、そうそう、あれよかったですよ、うん、
だから
道を間違え
そう、そうそうそう、だからそういうやつが、うん、もう何でしょう、まあレッド海洋とかああいうやつらに影響を受けて、うん、そのピクルってやつに戦い挑んで、うん、しかもこれがまあ前線みたいのはするわけじゃないから、なんかそこら辺でちょっとね感動したなっていうところがある。
あのマッハ剣のさらにすごいやつを出して、うん、これでいけるって思うんですけど、うんうんうん、
確かにあれもピクル寝てるだけみたいな状態になっちゃってたけど、うんうんうん、でもあのなんでしょうね、
でも
今まで見てる方散々がっかり立てられたじゃないか、うんうん、これをあとあの負け方だったらいいんですよね、結局
勝つには弱いんだけど、うん、弱いなりに、うん、弱いって自覚があって親父にはかなわないって自覚があるけど、うん、その中でもこう頑張るっていうところがいい、
うん、そうなんですよね、なんかそこら辺がすごく好きで、ちょっと捨てきれないキャラなんですよ自分の中で、うん、だからちょっとあの勝美は好きなんです、うん、で勝美とピクルはやっぱり勝美がピークになってるから、うん、自分はこれちょっと絶対ベスト3には入れたかったっていう、以上です。第2は
僕もいいですか、はい、すいません、なんか僕やっぱりのガイアが捨てがたいんで、大好きなんで、野村ガイアが、野村ね、野村、いやもう、
あの、
そう、野村でガイアね、野村の時も好きなんだけど、2番目にやられて
る、二重人格ですか、
いやもう、この、いや、もう当時読んだ時は、まあ、僕、中学生から見たんで、はい、もう、衝撃が受けること。もう
ガイアは誰なんだっていうね、
もうそう、
ミステリーですね、
楽しくて読みながらも
で、あれの、あれですよね、レンジャーなんですよね。
そのレンジャー、大切なの、北海道の戦いですね。
あれは、あれですかね、板垣先生自体も、ああいう経験をしたんですか。
そうですよね。
え、そうなん
ですか。あの、元自衛隊で、あの、あれですよ、24時間寝ずに行軍するってやつ、やったらしいです。
なんかね、CC でもなんかの何か原液をだけを口に含んでやったっつうの、
ね、でなんか同僚がなんかこう崖的なところに落っこちたらしいんですよ。で隊長に「隊長何々が起こしました」っつったら、うん、で「助けに行ってよろしいでしょうか」っつったら「バカもん実戦だったらどうするんだ」っつって言われてました。
でもそういう意味では愛があるってことだよね、外野戦は。外野戦も楽しい、その探りも楽しいけど、登場人物みんな結構ね楽しい。他の軍人
ちょっと低そうっぽいやついます
よ、ね、誰だろう。
最初あの双子もいるし、
うん、あそうだ、
もうだから次々あの人がね被ってる、双子が被ってるの、もうなん、あのあれを見てる、あれ面白くない人いるのっていう。でエンドロフィン、
あーそうかそうか、あーそうだ、
いろいろ
エンドルフィンが最初です。
ビリーミリガンとかさ、あのなんかキーボードがいっぱい、当時、
うん、あーそうだ、ミリガン出てきた、ね、
ミリガンブームもあったし、ね、もうなんかいっぱい入ってきて、何この楽しい。
これって結構二重人格、漫画でも二重人格で落ち着けるっていうの結構増えてたじゃん。
サイコパー、前サイコ探偵、
サイコ
サイ、あれ探偵サイコ、あれサイコ、サイコ探偵サイコ、多重人格探偵サイコ、
幽遊白書もなんかね、潜水
艦とかね、本当ガイアはね。いやその後はもういや、ガイア
誰だ
ったか、僕ガイアのあの目覚めてから体埋められてるのに、うん、この体の振りだけで、穴から出てくるんですよ、ね、なんだこいつと、
野村からさ声を
でみんな来るぞ来るぞって言って、でも埋められてるから耳塞げないんです
よ。声出した後みんなキリーツみたいなやつで、みんな土の中で
飲んで、あれ面白い、
あれは素晴らしい。
誰とガイア
の機関、あ、ガイアとバキね、
バキ、
まあ、ちょっと僕のベストバード、
シコルスじゃないですか、ガイアとシコルス、
ガイアあれはガイアかっこいいよ。
ああもう僕のベストバード、それ先に言わせてもらう、僕1位それです。
ええマジで、
あマジか、言っちゃった、
まあ、じゃあここはちょっと一回
終わらせてもらっていいよ、それもうガキ、あれいい
っ
しょ、
ガキって言っちゃった、やっぱり
ガイア、ガキあれで浦安鉄筋家族で、
ああ結構マネーされる、
あの人だけ出てるんですよね、ちゃんと。
あの浦安鉄筋家族に出てくる猪木キャラはあれ猪狩のパクリなんですか。
お
いや違うか、違うか、
あれはどうなんだろう、
いや違うか、浦安鉄筋家族の猪木すぐうんこする、
そうもう大量飲んでね、もちろんそれだから、ね、
いや本当ガイアとバキ戦の何が、
いやもう探りミステリー
の、あ構成がいい
んです、構成ももうあの降りた瞬間パラシュートで降りて、
あのこういうだんだんこう崩れてきて、でなんとか
もう最後の戦った後のみんなご飯食べるところ、
あ
ーってみたいな、
夜明けを、
あれもいいじゃん、もう王道だけどさ、あれが本当ね当時読んでて、
最初はねやっぱいいですよね、終わり方が、
いやいいですよね、もちろんね、それでも
うその後のあのあれとか、新井ジュニア、
あ新井ジュニア、
新井ジュニア、あでも新井ジュニアの終わり方もあれはあれでいいんですかね、
新井ジュニアの終わり方ってあの
1回目
な大泣きするの号泣、
2回目
バキに瞬殺されて、でその後なんかフォローありましたっけ、あれって
あれ、まあ
親父と小杖、
うん、
あそうだ小杖と、ね、あれか
そこ終わりで、うん、
じゃあそういうところはまだその後も失ってはいないけど、昔の方がそういう人情味を大事にしてたのかなっていう気はします。
そうですよね、
今流行らない、
最近は遠慮なくね列が死にましたからね。
そうあれショッキングでしたよ、あれを先生に教えてもらってまたバキ読み始めたって、
バキドはもう、もうたまらなくないですか、
もうなんか、ここまで息吹き返したかっていうバキド、
まあ、これ1位終わってから話した方がいい
よ、ね、そうですね、じゃあ1位はじゃあ
1位変えよう、
まあ、これベタだと思うんですけど、うん、最大トーナメント編の決勝のバキ対ジャックハンマー、
ああ兄弟対決、お兄さんお兄さん、
まさか兄弟だったとは
ね、
でも、もうとにかく、まあまあ、漫画でよくありがちなそこまでに習得してきた技を 全部出すみたいなやつとか、あとこう、まあ、描写、戦いの描写もすごいし、こうなんつうかボコボコボコボコやってるのがずっと続くんです。あの描写とかもすごいし、失禁するし、失禁したのを梢が飲むし。
いやでもそこは自分大好きなシーンですよ。それでもやり続けて、なんかそれでも観客が見入っちゃうっていう、あれでなんか
あれ実際のプライドでも、あの高山対ドンクライ戦っていうのがあって、あのノーガードで殴り合うっていうのがあったんです。結構伝説になってるんですけど、なんかやっぱりああいうのがいいなっていうのと、あとなんつってもジャックの明日を捨てたっていうのが見た目にも現れる
終盤、あれは衝撃だったね。
あのゲロ吐きまくってガリガリになる。
そうなるんだね。
そこであのステロイドを乗り越えたっていうセリフみたいな、 あれ好きなんですよ、僕。科学すらも超えていくっていう、科学とかに頼ってたやつが、
だからもともとガリガリだったジャックが、あのステロイドでムキムキになったんだけど、結局元に戻るんですよ。でもその筋肉が超高密度でもう折れてるんですけど、その時ジャック腕が、そう折れてる腕でボコボコなるけど、すげえ勢いがすごいですね。でこのバキが出血多量で、あとちょっとしか戦えないっていうので、こういつものバキのあのポーズを取ると、ファイティングポーズを取ると、やっぱこうトーナメント漫画全盛期だったじゃないですか、あの頃。まあ悠々白書したり、ドラゴンボールし、でもやっぱトーナメントって面白いです
ね。面白い。
いいじゃん。
結局 そこまでのドラマがあるから、やっぱり、やっぱ決勝は一番盛り上がるなっていうのはあるなと思います。
あれはどう思ったか、あのこの試合の最中に、あのジャックの生い立ちみたいなの、
あれも良かった。
あれも良かった。
ジェーン、
ジェーン、
あれもすごかったですね。
キャーね、
そうそう、牢獄出産、
実はスパイだったジェーンがオーガにバレて、子供を牢獄で産んだのが、それがジャック、でもよくよく考えると、まあ因縁、親、そのハンマーの知恵の因縁とかあるんですけど、よくよく考えるとあんま関係ない話なんですよ。でもあれを読んだ後、さらにこの物語に引き込まれるんですよ。
あの決勝戦の後の部分が、
ね、あの後ね、
日に2度目の敗北、
バキを倒した後、オーガに挑むっていう予定だったんですけど、オーガの前に立ったバッカのジャックはボロボロで、敗れたら貴様って言われるんですよ。で結局さらにひどいやられ方ですね。
あれもひどかったですよ
だね。その後のジャックのちょっと衰退していくじゃないですか。それがちょっと悲しいです。
あ、そうですね。
扱い難しくないけどな、
ピクルに餌にされてるじゃないですか。まあジャックの黄金時代っていうことですっていうことでした。
いや素晴らしい。
じゃあコウキさん1位は。
自分1位は、勝つみたい花山、は
い、あそか、
やっぱこれ捨てられないよ、どう考えても。あのなんだろうね、あんだけ大口叩いておいて、いきなり一発目やられるじゃないか、でもはっきり言ってあれでもう勝負あったようなもんじゃないですか、とどめ刺しに行かなかっただけで、でその後もあの勝つみはね、気合い入れ直してまたやりに行くんだけど、またやられるじゃないですか、でもまたとどめを刺さないと花山は、なんでしょうね、そこでもう1試合でもう 2,3 回負けてるっていうのに、まあ一応でも必殺技っていうか、あの最後決勝に残れた時に出そうとしてた技を花山に出して、まあ、勝っていう、あそこら辺がなんかね、それを受け止める花山も好きだし、勝美は勝美でもう全部自分好きだから、両方好きなやつとしてやってるからね、もうなんか惚れ惚れしちゃうんですよね、どうしても、その後終わってから勝美やっぱり自分は1勝するために3敗ぐらいはしました、少なくともとかって言って、 まあ、その次の試合であっけなく列に負けちゃうんだけど、ね、でもなんかそこら辺熱いなって好きだなって思いましたね。
息子キャラとして最高ですよ。
うん、そうそうそう、
空手が好きってことに気づきましたって
言うんですよ。なんかね、なんでしょうね、あれぐらいのレベルの人がね、一番なんか来るかな、自分にはって、
まあ、等身大キャラというか、
そうそうそう、
まあ、あの世界での克実はすごいんですけど、本当は、でもあの超人の中にいると、やっぱりちょっと見劣りする部分があるんだけど、その中でのこう強靭。
あとやっぱり克実とバキの関係も好きで、あの小杉ちゃんがさらわれた時に電話出て、あの私服でなんかね、いかにもバキの部屋にバキともう窓みたいな感じでいるところのシーンを見て、あこういう関係いいなっていうのも思ったっていうか、好きだな。
あれ克実とバキって特にあれですね、
結構でもね同じぐらいの年齢ですよね、きっとね、で結構
でも若い
の仲いい。だってバキの家かどっかでに遊びに行ってる風なんだよ、いかにも。
で花山の年近いでしょ、16歳、当時2歳ぐらい、
とてもそうは見えないけど、
でも花山はちょっと友達とかそういう風になるっていうタイプじゃないし、克実はそういうバキとちょっとマブっぽいような感じになってるっていうところもなんか自分は好きだな、なんか感じてるのが。まあそんな感じです。
いいな、みんな熱く語ってるな。
じゃあドモキューさん、
じゃあ1位、どうしよう。これもやっぱ衝撃受けたのはしのぎ交渉のバッキーが、やっぱまあそこも基本じゃないですか、もう
紐切り、
もう紐切りというものが存在する、その神経を、でも神経を選んだっていうのはあれ、なんか師匠があの技を使って、
そう、あの師匠すごいっすよね、
そこも免許改善というか行ったわけじゃないですか、その過程がやっぱりもう、まあ、もうね、そんな
あの時あのあれなんですよね、あの師匠に特訓されてる時、公園で、なんだ、逆上がり棒で特訓してるじゃないですか、横で子供遊んでるんですよ。だからしのぎ交渉は友達が遊んでる中もあんな厳しい特訓をしてたんですよ。
あっと、そんなシーン全然意識しない。
あれですよ、ついにサンドバッグを指で切り裂けるようになって、で師匠がある日突然家に来たって、何を渡されたのかと思ったら、師匠の利き指。
あ、そうだ、
あれはやっぱ衝撃
で、免許改善、ほっとしたって言って
、やっぱり紐切りっていうものが、そんな戦いあるんだっていう、その、ね、今まで見てた格闘漫画として、真似しようにもできないこのもどかしさ、一般の、ね、
いやでもそこら辺がね、あのバキって最初なんかできそうなことをやってたじゃないか、でもそこら辺ってちょっとこの境界線超えちゃったかなっていうのがあるんだよね、この現実的に無理だろうっていうところ。
その後ヤシャザルとか出てきますからね。
そう絶対もうこれでもう、あこれでもう漫画だなっていうふうに捉えれるようになったっていうか、ちゃんとここから勉強しないとか、最初は
結構とかあれなんですよ、リアリティラインがうろうろするんですよ、
そうなんか妙にリアル、でリアリティだったらちょっとね、あちょっとでも他の別の漫画のタフやつを戦わせたら弱いんじゃないかなとか思
ったり、タフってわかります
か、ね、タフ、あなんか聞いた
の、ヤンジャンに乗ったタフ、結構格闘漫画の双璧なんですけど、タフはまだバキに比べればリアリティ路線なんですよ、だからやっぱり差別化したいっていうのはあった、
当時の連載の中で、確かに似てる設定、もうお父さんが強いっていう共通の部分もあったりして、
あとあのリアリティ路線の方向の、あのガローデっていう、
ガローデ、途中まで読んでた、
ちょっとガローデも後でじゃあ語らせてください。
まあもうそんな感じかな。しのぎ戦はね、まあ衝撃を受けたという意味ではもう返せないから、もう
でこの時さ、だって一回切られたら治るのかっていう話、もう治んないんじゃないのって思うからすごい怖かったんだけど、でもなんか
神経入れるからね、
そう、治る
って、闇医者治るって言ってました
よ、医者入れたね、死の医者が、ね、クレハを入れてもね、手術してたら、
なんかこれ見るとちょっと安心して、紐も切られていいのかなっていう感じになって、
でも本当にここに視神経が首の横に通ってるのかっていう問題、だって脳と目って近いじゃないですか、ここに 通る必要なくないですか。
背中通そうだよ。
だってここは体の首より下の神経かと思ってまあいいか。まあいいか、つくんじゃダメか、そこは
どこまで本当なんだっていう話はあるよね。
で、まあそれはそれでいいとして、まあこれで決まったわけなんですけど、その前にトンデンラジオで、あ、カナルかトンデンで喋ってたベストバウトがあるじゃないですか。
何でしたっけ。
あのこれは今回のベスト3を超えた殿堂入りでいいと思うんですけど、これが、実は私も殿堂入りのやつがありました。これがスペック対花山先生。
ねえ、実はおじいちゃん。
実はおじいちゃん。
あれはびっくり。もうその後のやつ。
ね、スペックは最強死刑囚として日本に、あのあれですよ、潜水艦の牢獄から泳いで泳いでくるんですよ。
胃がね破裂しなかった
の。であれですよ、あの自由の女神を無呼吸連打で破壊しかねたっていうぐらいの無呼吸超人、で、あのあれですよ、コンビニ店員をボコボコにしたっていう。
ああ、ジョバン、そうそうそう。
あれひどくないですか。
どんな理由でしたっけ。
バクシリーズって弱者を虐げることってほぼないんですけど、スペックはその一線を超えちゃった
んです。ああ、そういうことか。なんかあった。めっちゃ、なんか理由あった、ありましたっけ。
肉まんかなんか、あれはひどいなと思って。
あったあった。
で、バキと最初バキとであのやるのかなって、そしたら握手したらそれ誰かの腕だったんです。あの腕って誰だと思うんです
か。分かんない、誰なのあれ。
ちょっとよくわかんないですけど、もしかしたら少年時代の時に世話になった刑事5じゃないですか。あいつかなと思って。いやいや、わかんないわかんないですけど、
警察にいたからね。
100人1人対100人やった時の
刑事、ね、
わかんないですけど、
そう、あの手は確かにずっと謎だった、
まあ、怒りになるからね、
で、そのスペックがまたあの梢とイチャついてるバキのところに来るんです。
あそこ好き、あそこのシーン。
あの綺麗だな。
で、こうキスしてるバキがギョって睨むんですけど、そしたらそこに横から花山登場。
めちゃくちゃかっこいい。
あの時のスペック花山のデカさが半端ない。そうそう、3メートルぐらいあるじゃん。で、公園でのファイトが始まると。
一番こちら側の人間だと思ったって。
あれ別の人の語りで戦ってるっていうか、
あれですね、公演戦が終わった後、あれの
すごい上手いですよね。
あれの語りがで、もしかしたらですけど、あのあれ知ってます、月下の騎士っていうの。
結構知ってます。あの
農場なんとかって、ね、
あのね、麻雀で有名なって、
麻雀の泣きの竜、
泣きの竜、
泣きの竜、うん、
背中すすけてるすみたいな。
あの人が、飛び丸っていうのか長丸っていうのかなんですけど、が主人公の、漫画を描いたんですよ。それではなんかこうカリスマ高校生がどんどんのし上がっていって日本を牛耳るみたいな話なんですけど、あれって語りでどんどん話が進んでいくんですよ、いろんな人の。それをもしかしたらですけど、そこからこう影響を受けたのかなっていう気がする。結構板垣先生って語りを使うじゃないですか。
使う、うん、アニメでも、アニメ版見てました。
アニメ版見たことない。
アニメ版でも語りが入るとき、うん、まあ、ほんとナレーション入れてました、ね、別に。
特にその花山スペック戦は語りがすごくて、何が起こったのか分かんなくてないんだけど、あのその運転手が語り始める。私ら、まあ、こういう仕事に関わってる、ね、間から、あの伝説の喧嘩師の話は聞いてるんですわみたいな。
そうだ、あった、そんなこと。
スペック戦ね。
スペックね。
でも
スペックは何でも使うんですよ。
97歳でしょ、ステージの。97歳で、ええ、であれでも一番最初にやられるのスペック
だ。ああ、そうそう、ね、
でも一番強いイメージぐらいあるよ。
ドリアンかスペックか。
ドリアンか、そうそう。
ドリアンもね、 あれも衝撃だったけど、ドリアンのあの素性、
あれびっくりした、あれも。
いや本当に驚かされる。その後のドリアンの扱いもさ、
ね、ドリアンあれだよね、大体隊にも出てくるん。
あ、出てくる。
実はちょっとだけ、
ね、あれ、うん、
でも幼児対抗しちゃってますから、
ね、負けちゃってオリバーが
来る。キャンディーとか言ってキャンディーあげとけば大体大丈夫。
いや衝撃だった、やっぱり出てくるんだ、あの海洋戦でも。
まあ、番外編として、
はい、
あのイガギバーサスバキだよね、やっぱり。
あ
の、あそこまで上がる前からもう始まってる感じ。あれ、先手これ好きなんだったっけ、確か。
あの、イガギ、あれ、
心理戦。
あ、騙し合いで
もそうだ、ん、騙し合い。
もう弱い弱い、
負けてくれとかって頼むところ。やっぱあれで、やっぱモチベーション下げていくっていう、あの戦い方がやっぱりなんかあの、この間読み返した時に、なんか、あ、面白いなと、あの、でもバキが、確か最初一発でいきなりやる、あれで吹き切ろうとしてんだけど、あれ
バキの母親にの女性を連れて、
あれね、
汚いやり方
の、うまいよね、あれ、
人間力ですよね、
そういうところがなんかちょっと年取ってから見るとなんか、
分かるよね、
分かるな、なんか。
その後ね、シコルスキーがちゃんと、
シコルスキー
が土下でね、
あ、土下でね、
土下でも衝撃、
衝撃だった。
あれは通じないってこと分かったから、ありがたい
ね。あれはどうですか、あの猪狩対鳥羽。
おー、ガイデンね、
まあ好きだね、あの、
あれは多分プロレスファンの人が楽しめるよね。あんまりファンじゃないとよく何とも思わなかった。
確かに俺もそこまでのあの2人に対する思い入れがないから。ただあの勤続30年無遅刻無欠席の彼が噂を聞きつけて、で早退するんです
よ。あそこら辺やっぱ笑わしてく
れる。もうね、そう、もう大事なとこだよ。
関根勤がいて、なんかいいなって思う。鳥
羽行き、
あと、まあ、まあどんどん増やすの卑怯かもしれないけど、渋川と柳戦、
あ、
もうやっぱり好きだな。
ああ
、れってあれですか、
2年の対決、
2回やりますね、漫画では。確か
2
回目夜間、これで2度目の敗北か、いや3度目かみたいなこと。その後に渋川がやり返す時、チベタイチベタイっていう、あれが大好きなんですよ、自分テレビ的に。それだけのためにちょっと今考えて
る。渋川は、渋川とかドッポとか、なんか、なんつか大人げないんですよね。
でも本人も言ってるけどね、本人自身も、もうまだ20年やけど。
でも渋川の大人げなさってかっこいいんですよ、
そうそう、ドッポの大人げなさも俺好きで、
そう
なんか空手は使わないって言ってるのに使うとか。
それ、ドイル戦の時にやってる。
あとは最近株が急上昇の元部です。
いや
元部ね、
元部が弱くて何が悪いっていう、元部が強くて何が悪い。
これさ、ね、皆さん読んだと思うけど、伏線がね、もう十分ね、プラプラから十分。い
や先生から言われて、そこ元部のところはちゃんと読んだんですよね。やっぱだったら
伏線、
最初からそうだった。
強いんですか、今強いんだよ、すごいな、板垣先生さん。武蔵武蔵って、あの犬の名前も武蔵だもん
ね。ああ、そうそうそう、
ね、犬の名前、バキの飼ってくれる。
最近出てこないです
本当ですね。バキでも時々あの武蔵って何回か引用されてるんですよ。何回かね、本
当の絵
の絵のね、武蔵だから思い入れよっぽどあんのかなって。
いや、トーナメントもだってあれでしょ、元の言えば、あの武蔵も今出てきたあの戦国のあの戦争、あのなんだっけ、
関ヶ
原でしょ、
ああそう
きっかけでしょ。
へえー、そうな
の。だから武蔵は本当絡んでるよね。
やっぱ今武蔵でやっぱり盛り返してきてる
ん
です
ね。いやだから、あれなんですよ、他の何とは言わないですけど、他の大御所漫画がずっと同じのを描いてる人たちが結構最近だって難しくなってる漫画を描いてるような感じがするんですよ。ちょっと行き詰まりっていうか、分かりやすいものを、大御所って結構難しいのを描きたいっていう風な、なんつうか色気が出てきちゃうじゃないですか。だけど板垣先生はとにかく人を喜ばせたいってことしか考えてないと思って、あのここに来てなんかものすごい勢いで面白くなって。
ということでですね、バックシリーズについて語ってみたの前編はここまでということで、ちなみにですね、トンデンラジオ底辺のザレ事2でお二人がバキについて語った回がありますので、そのリンクを渡らじのブログに貼っておきますので、そちらも聞いていただくとさらに楽しめるかなと思います。ということで、渡らじでは感想ややってほしい作品を募集しておりますので、ハッシュタグひらがらのわた、カタカナのラジ、わたらじでつぶやいていただくか、私カズハセのツイッターへメッセージをいただけたらと思います。ということで、バキシリーズについて語った後編もお楽しみに。